interview. Radio and podcast. JOLF. The Deep.
日本放送リポビタン4スポーツプレゼンツ The Deep。スポーツライターの金子達人です。このポッドキャストはアスリートの方たちをゲストにお迎えして、心の奥底にある熱い思い、魂のワンプレー、一瞬の駆け引き、誰もが知る名シーンの裏側など、深く踏み込んだディープなエピソードに迫ります。ラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしているザ・ディープ。ポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りします。さて、今回のゲストはサッカー元日本代表鈴木啓太さんです。戦う男、まあ、これレッズでもそうか、とにかく体を張って危ないところ飛び込んでいく男、熱い男、そんなイメージのある鈴木啓太さんですが、さあどんな方でしょうか。この後鈴木啓太さん登場です。どうぞお楽しみに。
リポビタン4スポーツプレゼンツザ・ディープ。この時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン4スポーツがお送りします。
リモートワークの今、仕事を始めるあなたのスイッチは何ですか？
僕は机に向かうことですね。
私は仕事服に着替えることです。
僕はリポデイをぐいっと飲むこと、やる気と元気が出るんです。
ファイト
一発。
疲労の回復予防にリポビタンデー、指定薬部外品です。
ごめん、転勤決まったわ。
え、そんな寂しいわ。
寂しいよな、友達とかと離れるのは。
あなたと離れるのが。頑張ってね、単身赴任。
あ、一緒に行ってくれない感じ。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
ユミちゃんは俺のことをどのくらい好き？
疲れてる時に飲むリポビタンデーぐらい好き。
めっちゃ好きじゃん。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
は1981年生まれ、静岡県のご出身。2000年に浦和レッズに入団してから2015年シーズンで引退するまで、浦和レッズにとって欠かせない選手として活躍。その間2009年から2011年はキャプテンに就任。2006年2007年と2年連続で J リーグベストイレブンに選出されました。2006年にオシム監督が日本代表監督に就任すると、オシムジャパンとしては唯一全試合先発出場。現在はアスリートの腸内細菌を研究するオーブ株式会社代表取締役を務めていらっしゃいます。
The Deep。
改めまして、スポーツライターの金子達人です。今日はサッカー元日本代表、浦和レッズの魂、鈴木啓太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いきなりなんですけど、
はい、
この時期ってやっぱりもうワールドカップについてお話伺うしかもうないと思うんですよ。
はい。
ドイツ、スペイン、はい、コスタリカ、
うん、
この組み合わせが決まった時の鈴木さんの率直な心情は？
もう楽しみでしょうがなかったですよね、うん、もうファン目線として、
うん、
こんな真剣の場でドイツ、まあ、スペイン、まあ、コスタリカももちろんですけれども、うん、まあ簡単な相手が一つも当然ワールドカップなどない中で、
うん、
これだけの強豪国と言われる国と対戦できる、うん、これもサッカーファンとしては喜びでしかないんじゃないかなっていう感じですね、
うん、予想は？
予想難しいですね。僕の期待値で言うと、
うん、
1勝2分け
一緒に分け、
うん、
どこに勝つ？
これドイツ
初戦、
はい、
うん、
僕はコスタリカが意外とその星取りで言うと、
うん、
取れるって皆さん感じてるかもしれないですけど、僕
めんどくさいっすよ、あそこ
すんごい難しいと思うんですよ、
うん、
めちゃくちゃ難しいと思っていて、でそれで言うとドイツ初戦で勝つっていうことにもう全てを注ぎ込むしかない中で、まあ、3戦目なんかこうどういう風な形の中でいけるか分かんないって考えた時に、まあ1勝2分けっていうのが、まあ一番いい総理だろうなって思ってます、
鍵は日本の
自分たちのやりたいサッカーっていうものを捨てるのか、もしくは本当に攻撃的にいくのか、どっちかに振るしかないと思ってるんですよ、要するにやることをはっきりさせるっていうだけだと思っていて、まあどの相手にも中途半端では絶対勝てないんで、何か一つに絞って、淡々とゲームを遂行していく、ちょっとマシン的な部分って必要なんじゃないかなって僕は思ってますね、
森保監督、いろんな声が上がってます、まあ、世の監督の常なんでしょうけれども、ボロカスに言う人もいる、まあ、称賛する人もいる、鈴木さんの立場は
僕は森保さんは、後押ししたい立場で見ています、というのも、まあ、森保監督、まあ、もちろん世界での経験っていうところで言うと、まあ、いろんな国で指揮を取ってきたわけでもないですし、ただ J リーグで見れば当然、3つタイトル、J リーグ3年連続でしたっけ、
戦力でね、
で取ってると、でじゃあその今現状で変えたところで何かできるのかっていうと僕はそうは思わないですし、24時間365日サッカーのことだけ考えてる人なわけですよね、森保監督、だからこそ僕は応援したい、でももちろんこういうところどうなってんの、ああいうところどうなってんのって言えばそれはキリがないと思うんですよ、戦術をすごく詳しい人もいると思いますし、それはサッカー選手よりも外で見てる方の方がもしかすると戦術詳しいかもしれないんで、
今そういう時代になりましたよね、
だから結構そのアナリストというか、まあ、そういうような立ち位置で見てる方もいらっしゃると思いますし、ただ僕はそのサッカーっていうものはデータだけではなくてその時の勝負の勘みたいなものとかもすごく重要だと思っていて、ずっと選手のことを考えている森保さんだからこそできることってあるんだなって思ってるので、
多分僕たちなんかよりはるかに日本代表のことを考えてますからね、多分というか間違いなく
間違いなく、
でもそんな森保監督に物足りなさを感じるところはありませんか？
やっぱチャレンジさせてほしいなと、もっといろんな選手をいろんな組み合わせで見てみたい、当然その日本代表って負けていい試合がなくて常に国を代表して戦うので親善試合ですらやっぱり勝ちにこだわらなきゃいけないと思うんですけど、でも実際にそのどうチャレンジ、どう手順を踏んでこうプレーをさせているのか、そこが若干チャレンジさせてあげられてないような気はするんですよ。
ちょっと言い方変えると保守的、
保守的ですね、
ちょっと個人的にもう吉田麻也選手が今まで本当に日本のことを引っ張ってきてくれた、一方で今板倉選手がものすごいことになってるじゃないですか、これ悩ましいですよね。
僕はやっぱりその時の一番いい選手を使うべきだと思うんです、でそれはドラスティックにやるべきだと当然思っていて、ただ吉田選手が必要か必要じゃないかって言ったら絶対必要な選手なんですよね、
グループの中
に、グループとして。ここはその今の大会に全てをかけることもそうですけど、将来数年にわたってまた日本を引っ張っていく選手たちに対しての僕はメッセージとして、チャレンジさせるべきだと思っているんですよ。それは使えっていう話じゃなくて、それがなんかこうなんでしょうね、例えば板倉選手に逆にキャプテンマーク任せて試合させてみるとか、仮の話ですけどね、なんかそんなことをトライしてほしいな、ワールドカップの間のまでの親善試合で
ちょっとびっくりさせてほしいですよね、どこかで、
僕そこで言うと、まあ、自分が一緒にやってきたっていう部分もありますけど、2010年に岡田監督がああいう形でいろんなことやりましたよね、改革みたいなもの、まあ現状うまくいってないからこそ当然そういうふうにドラスティックに変えれるっていう瞬間あると思うんですけど、でもなんか やるべきことをはっきりさせたり、またもしくはもうロマンチック的なその戦術というか采配でやるか、もうどっちかしかないと思ってて、なんか今の現状を変えてほしいなという気はサッカーファンとしてはありますね。はい、
サッカーファンとして、そのサッカーファンが高齢化してるじゃないですか、
はい、
まあ、地上波でのアウェーゲームの放送がなかったっていうのもあるけれども、ワールドカップ出場を決めた渋谷がお祭りにならなかった、このあたりは OB としてどのようにご覧になられてますか、鈴木さん。
まあ、すごく難しい問題だなと思っています、でそれはなぜかというと、まあ、いろんなしがらみ含めてですね、あると思うんです。でこれをじゃあ根本的に変えるのは何かって言ったら、まあ、それはもう社会の仕組み自体、そのサッカー界に取り巻く社会の仕組み自体を変えなければいけないなっていうことになってくると思うんで、これは単純にいかないと思うんですよ、でも結局その環境を整えるのはすごく大事ですけれども、子どもたち含め若い世代の人たちが本当にサッカーのことが好きなのかっていう文化にまだなってない、だから今だったら情報を取りに行こうと思えばどういうふうな手段でも取りに行けるわけで、なんかそこにまだサッカーっていう文化が根付いてないんだろうなっていうのが僕が見ている感覚なので、まあそれっていうのはやっぱり J リーグ含めて日頃どれだけサッカーが一社会においてタッチポイント持てるかだと思うんですよ、この、 泥臭い作業というかっていうのをサッカー界がもっともっと努力する必要はあるなと僕は思いますよね。
でファンが高齢化している、こう新たなファンが入ってきてるという状況じゃない一方で、選手や監督に対する圧力
要求
毒、かなりこう鋭くなってきてる、印象があると思うんですよ、で、まあ、鈴木さんの場合日本一激し
い
ファンの下で、やってこられたわけじゃないですか、綺麗事でなく、ファンからの厳しい声って、役に立ちますか？
役に立ちますよ。これは僕はすごく、対等な立場で話をするべきだと思っていて、それは僕サッカー界離れてようやく分かったことがあるんですよ、自分が現役の時ってサッカー選手じゃないから分かんないだろこの気持ちって正直思ってたんですよ。
なるほど、
でも、見方を変えると、お前たちサポーターじゃないから分かんないだろって選手に対してですよ。それ対等な立場だと僕思ってるんですよ、要するにサッカーというものをどういうふうに見るのか、それは立場が違えば当然違うわけですよね、でそれを僕は両方経験した中で、サポーターの言ってること最もだなって最近やっぱ思うんですよ、でそれを選手たちがに全部受け入れろっていうわけじゃなくて、嫌なことを言ってくれる、それも当然悪意があったらそれは嫌ですけど、でもそれって愛があるからそれだけきつい言葉になったりすると瞬間もあるわけじゃないですか、なのでそれはどんどん僕は言ってっていいんじゃないかなと。
なるほど。でも一方で、悪意しかない言葉がネット上で飛び交うこともあるじゃないですか、こういうのに接した時は鈴木さんはどうなさってました？
まあ、僕はそれもプロだと思ってたんで、それを受け入れはしないですよ。でもまあ、プロレスじゃないですけど、受け止めてやるよと。でそれを力に変えて、絶対こいつら黙らせてやるじゃないですけどそういうのを中で持ってましたよね。
まあだって鈴木さんがレッズに入団した時ってデビューした時 J2 ですよね。
J2 です、
すさみまくってた時代ですよね。
結構大変でしたね寮に石とか卵とか投げられてたり
と、
寮ですよ。だってここ日本かなって思いましたもんね。でもちろんその試合当日だけですよ、普段からっていうことはないですけど、でも何でしょう、僕はそのプロサッカー選手になった時に自分の思っているイメージ通りのサッカーをして負けたとして、 それが賞賛にならないんだっていうのはすごく衝撃的だったんですよ。内容すごくいいと僕らから見てて、うん、あ、いいサッカーした、うん、でも何かの一つきっかけで負けてしまった、
うん、
これもうブーイングなわけですよ。これは僕はすごく衝撃的で、なんでだろうと、こんないいサッカーして、うん、面白かったじゃない。で、かたや内容すごく悪くてセットプレー一本で点取って勝ったら賞賛されるわけですよ。その時に僕はアマチュアからプロになったんですよ。
なるほど。
それを知って、
うん、
そういうことかと。だから要するに選手が感じてることとファンサポーターが感じてることは当然違うし、
うん、
それを仕事として誰かに喜びを提供できる、それがプロとしているのであれば求めてるものを、それは当然お渡しできればそれ称賛されるんだろうなと。
鈴木さん静岡県、
はい、
清水のご出身、
はい、
で昔でいう東海第一、
はい、
中学、
はい、
で東海第一高校、
はい、
今松陽でしたっけ。
松陽です、はい、
バリバリの清水のエリートコースじゃないですか、
はい、まあ見え方としてはそう見えますよね、
はい
はい、
でまあ伊藤輝もそうだし、
はい、
川口義和もそうだし、はい、静岡の清水の学校行って、
はい、
で静岡と関わってる選手すごい多いじゃないですか、
はい、
なんでいきなりレッ
ツ。いやレッツしか僕さオファーがなかったんですよ。
そうなの。
そうなんですよ。
エスパルスもジュビロもなし。
なかったです。
もう統一の望月先生とか全然エスパルス関わってなかったんだっけ。
いや関わってなかったと思うんですけど、ただ単純に僕はその先ほど言われたエリートだというふうに見られてるかもしれませんけど、うん、僕より上手い選手はもう山ほどいましたし、僕の学年でプロになったのは3人なんですけど、
うん、
僕は全然そのプロになるような活躍をしてた選手でもないので、
うん、
たまたま浦和レッズの、横山さん、
健三さん、
健三さん、横山さんが GM やられてて、まあスカウトは日頃から静岡こうずっと見に来てるわけじゃないですか、
うん、
で僕はチェック入ってないわけですよ、
うん、
でも横山さんがある試合見に来て、あいつそれと以上。
いや本当に全然神奈川県の冴えなかったセンターフォワード、中央大学でもパッとしなかったの連れてきて日本代表に育てちゃった福田くんとか、
はい、
横山健三さんいろいろ叩かれましたけど見る目ありましたよね。
まあ、僕は自分が取ってもらったんで見る目ありましたよって言えないんですけど、はい、横山さんはやっぱそういう僕にとっての、
うん、
もう恩人ですし、
うん、
最後に引退するときに、
うん、
ありがとうございました横山さんのおかげでこれだけサッカー人生満喫することできましたって言ったら、いやー俺はお前取った時はそういうイメージじゃなかったんだよ。もっとこうなってこうなってこうなるべきだったんだ、
うん、
でもお疲れ様、
素直じゃねえなあのおっちゃん。
っていう、まあそんなような話もあったんですけど、
うん、
まあなので僕はその浦和レッズに拾っていただいたし、うん、清水にエスパルスと試合にこう帰るじゃないですか、
はい、
日本平行ったら、
うん、
ファンの方々が、
うん、
あそこってすぐバスの到着口のところにサポーターいらっしゃるんですよ、はいはいはい、この裏切り者、
まあ言うわね、
はい、
うん、
もう言えないですけど、もっと汚い言葉が、
うん、
この野郎みたいな、
うん、
俺誘われてねえのになっていう。ちょっとなんかなんて言うんでしょうね、告白してないのに振られたみたいな。
あ、痛いね。
痛いじゃないですか。
やり場ないね。でもそういう形で入団したレッツであれば、
はい、
それこそ今のレッツと違ってジャイアントチームじゃない、
はい、
弱小チーム、
はい、
ヘナチョコチーム、
うん、
要はレッツに憧れて入ってくる選手なんてほぼいない時代じゃないですか。
いなかったですよね
正直、
はい、
で放送始まる前に鈴木さんに車遍歴、
はい、
いろいろ伺ったじゃないですか、
はい、
僕は自動車の仕事も以前させていただいたことがあって、
はい、
そこでの僕のあくまで個人的な結論なんですけど、
はい、
多種多様な車に手を出す人って浮気症なんですよ。
はいはいはいはい。
なんでレッツから浮気しなかったんですか。もう理不尽な扱いも受けたでしょ最初は。
まあそうですね。
どこからレッツが染みていったんですか鈴木さんに。
いや僕ずっと海外に行きたかったんですよ。
うん、腰掛け最初の気分は。
ですね、まず浦和レッズに入れたっていうことはもう本当にありがたいと、
うん、
プロに行けるなんて素晴らしいことなんだ、うん、でも僕の目標っていうのは最終的にはヨーロッパでサッカーしたい。
どこ？
ああ、まあイタリアとかでしたいなって当時思ってましたね。
まだイタリア強かったもんね。
はい、で僕が高校生の時に、まあ、永田英寿さんが
旅人がペルージャ行ったんだ。
ペルージャ行ってでかっこいいなと、
うん、
でやっぱ僕はその、まあ、もちろん三浦知良さんとかもありましたし、うん、でもやっぱ永田英寿選手っていうのが近い存在だったので、うん、まあ、それをこう憧れとして思っていたと。なのでどんなところでもチャンスがあれば行きたいなと思ってたんですね、
うん、
で僕20歳ぐらいから実はマネジメントをつけてて。
早っ。
19、20歳ぐらいでつけたんですよ。
先見の目ありますね。
なんですけど結局それってチームからすると、
うん、
なんだお前生意気だなって話になったりするじゃないですか。
確かに。
でも将来的に僕は行きたいと思ってるから別に自分個人として契約してるだけですなんですけど、で試合に出始めるわけですよ。でただ J リーグで試合出始めたぐらいだとそんなヨーロッパからのオファーなんてないわけじゃないですか、
うん、
でオリンピックの予選とかいろんなところでこう経験させてもらいながらそれでもまだ来ないと、
うん、
もしかしたらこういうところ興味持ってるかもしれないよとかあるんですけど、うん、正式オファーはないわけですよね、うん、でそういう思いをずっと持ってやっていきながら2006年にディナモキエフからオファーいただいたんですね。
今のキーウですね。
そうですね、ディナモキーウ、キーウですね、うん、はい。でそのまあ、チャンピオンズリーグも出るチームですし、
うん、カウンター早い、いいサッカーだった、
はいはい、シェフチェンコがいて、
うん、
昔ですね。でそのクラブと契約する間際になって、
うん、
2006年の夏だったんですよ。それが
ほいほい、
だドイツワールドカップやってる最中です、
うん、
で僕はそこで契約が切れる夏の契約にしてたんです。僕
移籍のこと考えて
考えてずっともう22、23ぐらいから。
うわーすげえ。
でそれは遺跡残す残さないとか、うん、まあ、いろんなあのことを考えれば当然それは今褒められた話ではないですけど、
うん、
当時はそういう方法でしか遺跡できる可能性ってのは低かったわけですね、うん、日本人って、
うん、
そういうことをやって切れるタイミングでオファーいただいて、じゃあ行こうかな。でも2006年って浦和レッズが優勝争いしてるんですよで当時の社長の犬飼さんに呼ばれて、
はいはい、
お前行くのかと、
うん、
でもいいオファーだと。けどこの2006年浦和レッズはタイトル取るために今やってるだろうと、この数年かけてやってきてる、うん、でお前が抜けたら良くないことも分かってる、だから優勝してから行ってもいいんじゃないかと、ファンサポーターのためにも、
うん、
僕はもうその言葉で分かりましたと、
うん、
まあ、当然それまでずっと悩んでましたけど、うん、もう行くって決めてましたけど、浦和に拾ってもらったのに、そして優勝っていうものは J リーグの優勝するっていうものが目の前にあるのに、僕はそれを自分の夢のためだけに行けるかなって考えたら僕は行けなかったんですよ。それは人それぞれの価値観だと思っていて、
で鈴木さんの中でもそれでも行くべきだっていう思いが強くなった日だってあるでしょうしね、
はい、でも僕は行けない、
決めた、
決めて、で優勝してからだったら行っても一つ責任を果たせたんじゃないか、そこで行こうと思ったんですよ、うん、そうしたらオシムさん監督になって、うん、国内組中心で行く、
うん、
いろいろなことが重なり、でもその時に多分僕は浦和の人間になったんだろうなと思います。もう浦和のために僕はタイトルを取りたいって、要は自分の夢と浦和レッズの夢と多分天秤にかけたわけですよね。で僕は多分そこで浦和っていうものをから離れられなかった。もう多分その時から離れられなかったんでしょうね。
また時期が時期というか、思い出すのは2006年のワールドカップが終わった時にリトバルスキーさんが言ってたことがあって、はい、この負け方、ヨーロッパの日本選手に注目してきたムーブメント、
うんうん、
冷えるよ って言ってたんですよね。で実際そこからしばらくヨーロッパへ行く流れって止まるんですよ、
はいはいはいはい、
そこにまたもろにはまっちゃったわけですね鈴木さんは、
はい
は
い。まあ、松井大輔が行って頑張ってたりとかいろいろありましたけど、でも僕は自分が下した決断は結局正しいか正しくないかは分かんないけど、正しくするだけでしかないと思っているので、僕はやっぱ判断は間違ってなかったなと思ってますし、すごくこう引退した時に浦和レッズでずっとやってきてよかったなって思えたので、それはいろんなクラブを渡り歩いていろんなところで人とのつながり、そしてそことの、なんて信頼関係結べれば、それはそれですごく価値あると思うんですけど、なんかそういった生き方としては僕はやっぱ浦和の人間になったんだなと思いましたね。
そして今は正直ともかくとして、はい、ジャイアントクラブになりかけましたもんねレッズ。
そうですね、その時は
育ってましたよね。
だいぶそうですね。観客動員も平均4万5000人ですか。
いや世界どこに出しても恥ずかしくない。
はい。素晴らしかったと思いますね。まあそこからですけど。
レッズの現状どうご覧になられてます？
僕は正しい方向に進んでいるか進んでいないかは別として、ようやくなんかこういう風にやっていきたいんだろうなっていうのがちょっとこの 1,2 年見え始めたかなっていうぐらいです。でこれは賛否両論あると思っていて、ただ中でやっている方々がドラスティックに改革を進めていってるんだろうなと、でもこれはどうなるかは 2,3 年見なければわからないですし、レッツらしいかどうかっていうとレッツらしくはないかなと思います。
鈴木さんの考えるレッツらしさとは、
まあヒールでしょうね、 J リーグ全体で言う。はい。これよく中村健吾と昔話してたことなんですけど、浦和レッツってさこういうクラブだよね。で健吾レッツ来いよって言ってたんですよ、ずっと誘ってたんですよ、俺でもいいよ川崎でみたいな、なんでって言ったら、レッツってさなんかヒールだよねみたいな、プロレスでいうさ悪役じゃんみたいな、
強い悪役、
ね、悪役でも悪役は強くないとかっこ悪いじゃないですか。で憎たらしいほどの強さとなんていうんですかね、強引さでクラブ作っていく、そんなクラブでいてほしいよね、こんなクラブじゃんって。
本当に読売ジャイアンツであったり、バイエルミュンヘンであったりなりかけてましたよね、また取ってくのっていうでファン熱狂的で一番多いし、
そういうクラブじゃんって健吾が言ってて、
そう思う、
それは俺じゃないっていうことを彼は言ってたんですよ、なんか納得するわみたいな、でも僕もまあ、それが正しい正しくないっていうのはそれも分かんないんですけど、なんかそういうクラブがあっていいじゃん、それがなんていうんですかね、人がこう熱狂する一つの要素じゃないですか、火に油を注ぐ炎上じゃないですけど、なんかそんなクラブのイメージが僕は浦和レッズっていうのはあるので、僕は生きてきた時代の中では、ただそれが今の時代に合ってるか合ってないかっていうのは分からないので、
いやーだって僕じゃあ野球だったら阪神ファンです、まず阪神が勝ったか負けたかどうかニュースを見ます、次に巨人が負けたかどうかをニュース見るわけですよ
面白い、負けたかどうか見るんですね。
そうそう、ドイツでも自分のひいきのチームが勝ったかどうかはもちろんニュース見る、次にバイエルンの野郎がどうだったかってのがドイツのサッカーファンのあり方じゃないですか、レッツそうなりかけたんですけどね、
僕はそれがすごく面白い構図だなって思うん
です。素敵ですよ、これないとやっぱり本物にならない、
なので僕はレッズっていうのはそういうクラブになってほしいなと、でも今ってどうかって見ると、まあチームの構成の方針っていうのはなんとなく、あそういうふうに作っていきたいんだよねっていうのは見えてきてるんで、それすらあんまりこう見えない時期があったので、まあ僕は外から見ててですけど、 なのでそれがこう少しずつ見えてきたのはいいことですし、でもちょっと今までのレッツの考え方とは違うかなっていう感じですか、
ね、ある意味一番レッツ的なことをやってるのは結果は全く出てないけどヴィッセルですよね。
あ、似てますねでもそれじゃダメなんですけどね、ヴィッセルには頑張ってもらわないと
本当、
はい、
でこれねちょっと本題から離れちゃうかもしれないんですけど、鈴木さんには僕ぜひお伺いしたことがあって、アジアカップ、
はい、
中国での、
あ、東アジア選手権、
東アジア選手権、
はい、
ドアウェイだったじゃないですか、
はい、
であれほどのアウェイって今世界中でなかなか味わえないと思うんですよ、
はい、
国ぐるみで一つの国を攻撃して、うん、それに国民が乗ってくる、うん、その中に乗り込んでいって、
うん、
相手がどんな反則しても全然反則取ってもらえない、
うんうんうんうん、
でもね鈴木さん笑ってたように見えたんですよ、
はいはいはい、
ブチ切れずに、
はい、
僕テレビ見ながらブチ切れてるのに、
はい、
鈴木さんがニヤニヤしてるような印象があって、
はい、
あれだけ憎悪をぶつけられて、
はい、
ニヤニヤできるってどういうことやねん、はい、首根っこつかまれたりしながら、
はいはいはいはい、
あれやっぱ鈴木さん楽しかったんですか。
楽しいっすよねなんかわかんないですけど厳しい状況好きなのかもしれないです。なんかでも笑っちゃうぐらい露骨だったじゃないですか。
人生で見た史上最悪の、いまだにその史上最悪更新されてないんですけど、
はい、
ジャッジでしたし、
そうですね、まあひどかったですよね。やっととかもレフリーに対してお前それ本当かみたいな、
うん
えお前真面目にやってんのかみたいな感じで言ってるわけですよ、
うん、
それも見てて面白いなと思いましたし
やっとはでも切れてたでしょあれかなり。
いや、やっとは意外と、
うん、
さらっとしてましたね。
あ、本当に、
はい、やっとも意外とあれでしたよ笑ってた感じでしたよマジかみたいな。
あれだけのアウェーっていうのは本当になかなか経験できないと思うんですけどね、は
い、
い
やないですよね。そんなに多くはないですよね。でもやっぱりアジアでやるときは意外と ACL もそうでしたし、まあジャッジがひどいってことはないですけど、うん、やっぱその憎悪悪意みたいなものは感じましたよね。
C 国とか K 国行くとまあいろいろ大変ですよね。
はい、個人で会うと全然そんなことないんです
けどね。集まるとすごいことになりますよね、
はい、
特に日の丸見たりするとも
うねでもなんかそれだけ気になるんだと、
うん、
でそれだけ絶対勝ちたいんだっていう、なんていうんですかね、こう魂みたいなものがあるわけじゃないですか、
うん、
彼らにも、
うん、
それをこう向けられるのもなんか楽しいんですよね。よしやってやろうみたいな。
でやっちゃうんだもんね。
はい、やってやるぞこの野郎みたいな。あの首輪が結構こうぶつきがあったと思うんですけど、
うん、
まああれ相当やられてたじゃないですか。で僕当時そのキャプテンやってたんで、はい、実はあそこで僕後ろから結構やってたんですよ。やり合ってたんですよ。
まあまあ。こういう言い方したらなんですけど、鈴木さんも勝負のためには割と薄汚いこと厭わない方でしたもんね。
はい、そうなんですよ。なのでもう絶対もう仲間を守る含め、うんうん、俺やったら俺が言ってやるぞこの野郎みたいな感じでやってたんですよなので向こうも怒ってきたっていう。
あ、引き金引いた自覚あるわけです
ね。あ、もちろんですよもちろんです。
あ、唐突に理不尽な暴力が降ってきたわけじゃないんですね、あれは。
ああ、これ、それは彼が悪いわけじゃないですよ。もう、それはもう、お互いにサッカーという競技の中で、まあ、お互いに、こう、ファールもし合いながら、まあ、ゲームが進んでいって、それのボルテージがぐっと高まったのは、当然何かがあったからですよね。お互いに。
そうか。まさか鈴木さんの口から、相手方を擁護する、言葉が聞かれようとは。
まあ、試合が終わったら、
うん、
やっぱり、何ですかね、ノーサイドじゃないですけど、
うん、
まあ、もちろんそれは、国を代表して戦ってるので、
はい、
その時はってありますけど、まあ、今、その、 元中国代表のキャプテンの方が、
うん、
どこかのね監督になったニュースが出てたんですよ最近。
ほう、
中国のチームかな。
まあ他広州行きどころないでしょうからね。
広州のチームの監督になられたっていうニュース見て、うん、ああ懐かしいなってやり合ったなっていう記憶があったんで
いやー世界的に見ると日本人ってやれおとなしいとか自分の意見をはっきり言わないとか言われますけど、サッカーに関して言うと鈴木さんであったり福西さんであったりもう男前のくせにえげつないことやる選手出てきますよね
、はい、僕福西さんほどえげつなくはない、えげつなくないですけど、
福西さんもだいぶえげつなかったですからね。
あ、福西さんは僕は近づきたくなかったですよね
リスナーの方から質問をいただいてますのでご紹介させていただきますね、はい、ラジオネームポンジョさん。レッツ日本代表とたくさんの外国人監督の下でサッカーをされてきたかと思いますが、日本人監督との違いはどこにあるのでしょうか。これざっくりとはなかなか言えないとも思うんですけど、一人一人違うだろうから、
はい、
でもあります。違い、
ありますね。
どっちが良かったですか鈴木さんは。
僕は外国人監督の方がいいです。
なぜ。
哲学的だから。
うん、
要するに戦術とか、うん、いろんなその何ですかね、戦略、
うん、
あ、まあ戦術レベルの話ですかね。戦術というのはそんなに、うん、まあもちろん個人個人差がありますけど、それは外国人監督だろうが日本人監督だろうがあると思うんですね、
うん、
ただそこにものすごく哲学を感じさせるっていうのは僕は外国人監督が上手だなって思うところで、
根っこがある、
はい、それは結局なんでこれをやっているんでしたっけっていう話が多いんですよ。でそれはサッカーと人生っていうものをものすごく近い角度で見ていて、
うん、
でも日本人監督は割とサッカーと人生っていうものをなんかこう切り離して考えてんじゃないかなと。それは多分仕事の仕方だと思っていて、日本人の特有の、うん、仕事というものと人生というものをこう切り分けている、
うん、
でも根本的には人生というものの中に仕事があって、
うん、
それをより人生を豊かにするための仕事であって、
うん、
でそれはサッカーにおいても同じような考え方をその外国人の方々は監督たちはするなと、
うん、
なので僕は性に合ってるなっていう感じです。それはどっちがいい悪いじゃないですけど、
まあオシムさんなんかその典型ですよねきっと。
オシムさん、ミハイロ・ペトロビッチさん、まあこの2人はものすごくそこはやっぱありましたし。
そうか、僕の考える日本2大外国人名監督、
はい、
両方と仕事なさってるんですもんね鈴木さん、はい、
何よりも見てるのは頭の中を見てますし、
うん、
人生っていうものをサッカーに置き換えて指導してるっていう感じですよね。
この戦術このスタイルを取るのはなぜかっていうのがある方と、はい、バルセロナがああいうサッカーやってるからああいうやり方をやろうっていうのじゃ全然違うんですよね。
まさにそれです。美しさっていうものを求めてるわけですよ、
うん、
バルサもそうじゃないですか、
うん、根っこがあってのバルサですからね、
はいはい、美しいもの美しいサッカーをするために、
うん、
じゃあそれをどういうふうにしたら美しく見えるのか、
うん、
考えて走りなさいよだったり、
うん、
オートマチックにプレーしなさいよっていうことがあったり、でもアイディアがあったり、観客がうわおって湧く瞬間がサッカーの一番の醍醐味だろうとか、
うん、
エレガンテみたいな感じでよく言いましたけど、
うん、
なんかそこが根本なんですよね。僕はそういった人と仕事ができたことは幸せでした。
で、これ指導者に限ったことじゃなくて、バルサがこうだからシティがこうだからだから日本もこうだっていう見方がファンやメディアにもすごく多いじゃないですか。根っこがあってこうしたいというのではなく、
はい、強いチームがこうやってやってるから、
うん、
まあもちろん最初は模倣から入るとは思うんですけど、うん、やっぱそこに自分のなんかこう生き方みたいなものをどうこう寄り添ってこ
う
ゴールに向かえるかっていうことだと思うので、
うん、
まあもちろんそのだから戦術マニアと言われる人たちが見える見方があったりしますけど、その森保さんに僕があの 今回のワールドカップで期待したいな、見たいところっていうのは、うん、その戦術じゃない何かが、
うん、
まあ先ほどお話しさせてもらった何かがもしかしたら出してもらえる監督なのかなっていう、この期待値はありますよね、
うん、
戦術だけで言ったらもしかすると物足りなさを、ね、皆さんこう感じてらっしゃるとかって言いますけれども、まあ、僕は分からないですけどね。
代表チームとクラブチーム比べちゃダメでしょ、まあまあ、戦術の話で、
ね、まあまあまあもちろんそうですね。
そこもだいぶ無茶だと思うんですが、さて、引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしております。メールアドレスはアルファベット小文字で deep@1242.com です。番組ホームページ、ツイッターもありますので、そちらからもアクセスしてみてください。番組で採用された方には大正製薬からリポビタン4スポーツショットゼリーパウダーの詰め合わせをプレゼントいたします。住所、お名前、電話番号をお忘れなく。大正製薬はスポーツ栄養の分野に着想を得て、運動後だけでなく運動前や運動の合間など適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できるリポビタン4スポーツを開発しました。勝負に挑みたい、そう願う全てのアスリートを栄養面から支えます。で、今鈴木さん、腸内細菌研究所の会社、
はい、
オーブというのをやられてます、
はい、
もう聞いただけで食であったりコンディショニング、
はい、
現役時代からだいぶこだわってたって勝手に僕思い込んじゃったんですが、はい、どうなんでしょうか。
あ、まあこだわってましたが、
うん、
そこで一番僕が気をつけてたのはお腹の状態なんですよ、
うん、
だいたいアスリートっていうと筋肉とかになるじゃないですか、
うん、初めて聞いたアスリートから腸の話は、
はい、なのであのなんでそこに行ったかっていうと、お腹の調子が悪い時って全部調子悪いんですよ。でもこれって結構、うん、当たり前の話なんですよ。
いいわけはないですよね、
はい、でお腹が冷えてたりすると筋肉の状態が悪かったりするんですよ、僕の中で。でこれは自分がレッツで見てもらってたトレーナーにも、
うん、
昨日冷たいもの結構飲んだでしょって言われたり、あ、
分かるんだ、
分かるんですよ。体がちょっとこうねじれたり、あと筋肉の状態がこう良くなかったり、
へ
え、で僕はそのずっと子供の頃から母親に腸が大事だよって言われて育って、
お母様調理師さん、
調理師なんですけど、はい、でそういうので、まあ、確かにそうだったし、自分でもちろんその科学的にエビデンスがあってどうとかっていうわけじゃなかったんですけど、なんとなくそうだな。でそれがどんどんどんどん経験と実体験とでこう積み重なっていって、
うん、
これ絶対お腹だと。だからお腹冷やすことは極力やめようと。
もう現役時代、
現役時代、結果絶対腸が大事だ、でこれを研究しようっていうことで会社立ち上げたっていうことですね。
でも大前提としてやっぱり冷たいものって腸に負担をかけるんだ。
腸に負担をかけるっていうことも当然ありますけど、菌がたくさんいるわけですよ、
うん、
で菌が活性化することが大事なんですね、
うん、
菌がいろんな仕事してくれてるんですよ、
うん、
でじゃあ菌って冷えると活発になりますか。
なるほど。
37度ぐらいが一番菌って活発に動いて代謝したりいろんなことをするんですよ。一番菌が増えるのって37度って言われてるんで、菌を増やす倍値で、まあ、実験とかするとき37度で設定してやったりするんですよ。ってことは人間の体温は37度、それが免疫に関わってきたりっていう話なんですよね。もちろんあの体の体温を落とすっていうことも必要なので、
うん、
当然すごく暑くなったら冷たい水の方が吸収も早いですし体温を下げることありますけど、
うん、
でも食事のあと最後に例えばですよ、あったかいお茶飲むとか、必ず日本食食べた後ってあったかい緑茶とかほうじ茶とか出てくるじゃないですか。それ理にかなってることなんですよね。
いつ頃からそれ定まっていったんですか、現役時代。
僕は23歳の、
早いな、
あのアテネオリンピックの最終予選でみんな下痢になったんですよ、 UAE で。
うん、
23人中18人が下痢になったんですけど、
鈴木さんは
なんなかったんですよ。
もう気をつけてたから。
僕そう、あの腸内細菌の菌の入ったサプリメントを飲んでたり。
早っ。
あの梅干し必ず海外遠征持ってってたり。
梅干し何がいいんですか？
梅干し殺菌作用があるんですよ。
本当なんだ。
はい。なのであのお弁当にご飯に梅干し入れてるのってそういうことなんですよね。
腐らないように。
腐らないように。
うん、
殺菌作用じゃないですか。
体の中に入ってもまだ働いてくれるのね。
そうです。悪い菌とかそういったものに関してはですね。
へ
え。梅干し もちろんそれがどこまで効果あるかっていうのはまた別ですけど、うん、まあその梅干しを持って、あとは緑茶のティーパック僕持ってって、
うん、
あの食後に必ずあったかいお茶飲んでました。それがあの全てそれのおかげでとは僕は言わないですけど、
でもきっかけにはなってますね。
きっかけはそうだったと思いますし、それが一つの要因だった、下痢な僕はならなかった要因なんじゃないかなとも思うんですよ。でみんなコンディション悪い中、まあ、頑張ってやるじゃないですか、
うん、
それはそれで大事なんですけど、でもそうなんない方がいいじゃないですか、
うん、
っていうので僕は、あ、お腹絶対大事だな。でもそれが事業になるなんてその時は知りよしもないですけどね。
10年後、
はい、
どんな鈴木啓太になってるつもりですか？
10年は今41なので51歳。僕はクラブチームの経営をしてたいなと思ってます。10年後は
経営、
はい、
監督ではなく、
なくですね。監督はもう僕は多分もうあの現場から離れすぎていますし、うん、なんならライセンスを何も持ってないので。
あれ
C 級も持ってないんで。
取ってないんだ。
取ってないです。もうこれも僕決めてることなんですよ。
おお。
あ、指導者って僕すごく楽しいなと思いますし、うん、すごく興味もありますし、うん、いい指導者に教わったからこそそういったものを後世に伝えていきたいなっていう、それはあります、
うん、
ただこれを僕は仕事としてやりたくないなと思ってるんですね、
うん、
それは例えばもう本当に子どもたちとか中学生ぐらい高校生ぐらいの年代の子たちに僕が伝えられる経験ってあると思いますけど、うん、どうせやるならその監督業というものをやるんだったらやっぱトップでやるっていうところのギャップがあるわけですよ、
うん、
なので僕はそこをやるのではなくて、その、いい指導者の方たちが働きやすい環境とかチーム作りとかっていうものをサポートしたいなと。
日本で？
日本でです。あ、もちろんその可能性があればヨーロッパとか、
うん、
チャンスがあれば当然思いますけど、でも僕はこれ日本で、そして浦和レッズでやれたらいいなと思ってますね。
なるほど、
はい。
お時間となりました。今日はサッカー元日本代表鈴木啓太さんにお越しいただきました。長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。
The Deep。
部長、冷房つけません。
ダメだ、汗かいた方が頑張ってる感が出るだろう。
頑張ってる感？
缶が大切なんだ、缶が。
部長、本当に頑張るなら缶よりこっちの瓶がおすすめですよ。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
あれ、おかしいな。ちょ、駅員さん、カードにチャージしてるのに改札通れないんですけど。
お客様、そちらおそらく会社の社員証かと。
あ、
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
運転の特徴ってその人の仕事の仕方にも出るよな。部長は運転も仕事も荒っぽい、課長は注意深くてルール厳守。
先輩はどんな特徴なんですか？
ああ、道に迷いがち。
まさに今ですね。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
ラディオ and Podcast JOLF The Deep
ザ・ディープ、そろそろお別れのお時間となりました。鈴木啓太さん、予想通り熱い男ではあったんですが、スマートさというか頭の中がものすごく整理されていて、かつ随分先のことを見越してらっしゃる、それは若い頃からそうだったというのが分かり、うん、やっぱりお話伺ってみないと分かんないこと多いよなと改めて痛感させられました。さて、
この番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしています。そちらでもぜひお楽しみください。そして番組ホームページやツイッターも開設しています。ゲストや番組最新情報をお伝えしていますので、ぜひそちらにもアクセスしてみてください。ザ・ディープ、それではまたお会いしましょう。お相手は金子達人でした。
リポビタン4スポーツプレゼンツザ・ディープ、この時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン4スポーツがお送りしました。